今日は、夫と共に教会に使い続けた、ちょっと長いんですが、プリスキラというテーマで、案内がされていたかと思います。まあ、聖書の中で、おしどり夫婦と、筆頭に多分挙げられると思います。いろんな夫婦が出てきますけども、プリスキラ、これは愛称で、正式名は、プリスカ、という、女性、そして、夫アキラ、この、夫婦について、神様の、祝福を、共に見てまいりたいと願っております。では、いろんな箇所に出てきますが、323ページ新約聖書 のローマ人の手紙の16章での言及の箇所をお読みしてお祈りいたします。323ページローマ人の手紙の16章の、3節と4節です。ローマ人の手紙第16章3節4節。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。天の父様、あなたの恵みによって祝福にあった一人の婦人を通して、神様が私たちの人生をどのように導き、また守り、用いてくださるかを共に確かめたいと願っております。どうか御言葉の一つ一つに私たちの目が開かれ、同じように神様が私たちの人生に関わってくださることを知ることができますように、おいでねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この16章はパウロの、ローマへの、手紙の中の、最後の部分、恩信を問い合い、また感謝と挨拶を、しているところです。冒頭から見ますと、この手紙を、携えていきました、夫人の、紹介が、ありました。これから、ローマに、この手紙を持っていきますけども、彼女のことをよろしくお願いしますとパウロは紹介した後、ローマにいる、これまで関わったことのある方、また挨拶しなければいけないという方々に一言ずつ挨拶をしています。普通でしたら、これはある意味公の手紙ですね。誰を第一に手紙書くでしょうか。教会だと、教会ってもローマにもいろんな教会があります。諸教会の中で、まず挨拶を述べると言ったらですね、この地域の教会をまとめている伝道者に、挨拶するかと思うんです。何しろ、ローマの教会まだパウロ行ったことがないので。しかし冒頭に出てきたのが、この夫妻です。職業は、天幕作りをしている夫妻で、そして彼は私の同労者と、称賛しているだけでなく、奥さんの方を先に呼んでるんですね。もしこの 教会やまた柏伝道所にですね、手紙を書くときにですね、柏伝道所の、三沢和子先生、そして、高尾先生という挨拶を私が書いたら多分随分違和感があってどうしてかなと三沢先生考え込んじゃうかと思います。私たち夫婦のことについては特に婦人会では私よりものり子先生の方が先にあっても、それは仕方ないかなというかその通りだなと納得していますけども、パウロからローマの教会に初めて書き送る時の挨拶の冒頭にこのプリスカが出てくるんです。当時は男女平等ということはありませんでした。もちろん教会では婦人たちの、地位は、当時の一般社会に比べるとかなり認められていますけども、社会通念としては女性を、ご主人が生きているのに先に呼ぶっていうことは普通ないことでした。しかし、聖書のあちらこちらを見ますと、最初は夫の名前が先に出てきたんですけど、ほとんどの場合、夫人の名前が先に出てるんです。それは、諸教会でも、教会の奉仕者として、夫人である彼女の方が尊ばれていたことを証しして、また、教会は、それを認めていたということなのです。これはまた聞きの話なのですけれども、このプリスカという名前はローマの碑文の中にも出てきていて、おそらく、貴族が使うような、名前ではないか。ということはおそらくですいません、間違ってたらごめんなさい、ユダヤ人ではなかったと思います。ローマの貴族の、での、婦人、それなのに、どちらかというと血生臭い働きですね。皮をなめして、天幕を作るという働き、イタリアでもその、比較革を使う産業は今でも、有名ですけども、革なめしというのは大変な働きですし、また動物の皮を剥ぐで加工することは、大変な手がかかることですから、貴婦人がする仕事ではなかったかと思います。にもかかわらず、ユダヤ人の天幕作りをしている男性と結婚したという背景には信仰が二人を結びつけたと考えて良いと思われます。信仰によって身分や民族の違いを超えて結ばれた仲の良い夫婦だったのです。この夫婦は聖書ではいつも連名で、夫婦の名前連名で登場します。先ほど申しましたように、しかもほとんどの場合彼女の方が夫より先に記されています。しかも、パウロの、後で触れますけども、絶筆であります、第二、テモテの手紙にも書かれていますから、パウロにとっては気にかかっており、また頼りにしている、同労者であり続けたことが明かしされています。 まあ、世間を賑わす夫婦関係では、夫人があまりに用いられ有名になると、男性としてはなかなかこう仲良く添い遂げるのは難しいということがたくさんあったかと思います。しかしその中でこの二人はいつも、心を合わせて仕えていました。この、夫人のことを、共に、見ていきたいと思います。最初に見たいのはもうパウロと出会うきっかけであったコリントでのこと。そして、パウロがやがてコリントを後にしてエペソの町で伝道しますけれども、その時にエペソで、とどまって、まあ、パウロの後を引き受けてエペソ教会を導くという働きをしたこと。そしてもう一つの点は、もうエペソでもまたローマでもそうですけども。家庭を解放して教会を築いていたということです。まずこの二人がパウロと出会った時の経緯を見てまいります。ローマ人の手紙の前の使徒の働きの18章にそのことが記されています。新約聖書の271ページです。18章の1節から3節。使徒の働き18章1節から3節。その後パウロはアテネを去ってコリントへに行った。そこでポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウデウス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。こう記されています。元はローマに住んで天幕作りをしていた夫婦です。しかしこのローマ帝国の首都であります町でユダヤ人絡みの暴動が起こりました。もうすでに各所で起こっていましたけども、パウロたちが行く前に、もう全ての道はローマに通ずとありますように、エルサレムで、キリストの福音に触れた、方たちが、ローマに帰っても福音を伝えて教会ができていました。まあ、そこでこの夫妻もキリストのもとに導かれたと思われます。しかしユダヤ人たちは激しく教会を、手をつく、もういろんなあの手この手で教会を迫害します。ユダヤ人たちが自ら手を下すこともありますけども、彼らは知恵深いですから、人々を不安に陥れて、そして、教会に敵意を持つようにして暴動を起こしました。不安に陥れる、あるいは、金をやって、まあ、手を尽くして、暴動を起こしました。町が不穏になることは、まあ、皇帝としては、まずいことですの で皇帝は権力がありますので、もう平和を回復するためにって言って 仲裁するとかいうことはしないでも、ユダヤ人だは全員追放と、出てきなさいと強制的に追い出されることになりました。本来クリスチャンたちは平和を愛する人たちですから、被害者であったんですけども、有無を言わせず追放になりました。こうして、追放されたゆえに、次の、場所としてコリントに住み着いて、天幕作りをしながら生計を営んでいました。そしてちょうどその頃、コリントにはまだ福音が伝わってなかったんですね。パウロは、バルカン半島の北の方に、渡って、ピリッピ、ベレア、テサロニケ、ベレアと伝道を続け、さらにギリシャの中心であるアテネで伝道した後、アテネ次にコリントに行きましたけども、その時は単身だったんです。でもう遠くに旅しますから、今みたいに宣教サポートというのは難しい状況ですから、パウロはユダヤ人の教師として訓練される時、ユダヤ人としてともかく手に職をつけてどこでもたくましく生きていけるようにと、今でもユダヤ人たちそうですね、お店でアクセサリー売ってるようなユダヤ人たちいっぱいいますけども、たくましいんです。どこに行っても天幕作りっていう働きは必要ですから、そこで生計を得ることができました。で早速コリントに行って、天幕作りは川をなめして洗うために大抵河原で作業をしていましたので、河原に行くとそこに天幕があり、天幕を作っているという場所があったんです。そこで仲間に入れてもらって仕事をしようと思っていたら、なんとこの夫妻はクリスチャンだった。神様は不思議な導きをされました。アキラ、プリスカ夫婦にとっても、追放されて行った先は教会のない場所でした。しかもコリントの町は、風紀が悪い町ですから、不安なところもあったと思いますし、兄弟姉妹どうしてるかな、先生どうしてるかなというような、寂しさもあったと思います。しかしなんとそこにパウロが現れたんです。驚いたと思います。パウロ自身も驚いたと思います。あなたはクリスチャンですかと、いや、そうですで、パウロは自己紹介して、パウロ驚いたと思います。私たちも行った先でクリスチャンに会うとほっとしますというか嬉しいですよね。ちょっと話はそれますけども、私は職場は横浜市の戸塚駅のそば の工場で、勤め始めたんですけども、検診して、進学校に行こうと、考えて、いた時でした。で、安藤はいつも辞書を机の上に置いて読んでるという噂が立ちまして、それが実は聖書だったという話だったんですけども、それはさておき、ある時社員食堂で、黙って祈って食事を始めようとしたら、向かいの別の部署の上司といいますか年配の方が座っていてですね、お祈りしてたら、でニコニコ笑ってるんです。初対面ですから、初めましてと、 と挨拶したら、あなたクリスチャンですねと、あとニコニコ言われて、私もクリスチャンですと、残業大変じゃないですかと、私も苦労しましたと、まあ、そういう話を、持ちかけてくれました。もうほっとしました。まあ、それで神様不思議な出会いをされたなと。それで私の献身についても話したら、お祈りしてるからねと言って励ましてくれました。神様は不思議な出会いを導いてくださいます。その後パウロは、働きながら、4節をご覧ください。安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたと。安心できる働き場所と、また、生活する場所をいただいて、パウロは勇気を持って働きました。しかしユダヤ人たちは、まあ、ローマでもそうでしたけども、罵声を浴びせ、そして、福音を拒みました。そこで、異邦人を中心に、伝道することにしました。そこで、まあ、聖書に詳しい人たちに伝えれば、比較的早くイエス様を信じることができたんですけども、せっかく聖書を知っていながらキリストを拒んでしまうということで、伝道は困難になりました。しかも、まあ、ギリシャ文化というのは結構、前提が違いますので手強かったんですね。パウロは、なかなか教会が築かれるまでに行かなくて、信じたんですけど、どうも怪しい信仰だと、まだまだ手が離せないなという困難を続けていました。少数ですけども、イエス様を信じてバプテスマを受け、まあ、これから教会が確立していくためにと苦労していました。なんと、11節をご覧ください。1年6ヶ月の間腰を据えて、彼らの間で、神の言葉を、教え続けたとあります。パウロとしては異例の長期滞在です。しかも少し遡りますと、救われた方が起こされているのに、パウロはイエス様といいますか、主によってですね、励ましをいただく必要がありました。9節10節あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから、とこう言って主に励まされる必要があるほど困難な働きでした。その時いたのは、パウロ、そして、アキラとプリスキラ、そしてパウロに追いついてきました、シラス、テモテ、もう有能な伝道者がもうごそっといて、素晴らしいクリスチャン夫婦が支えてくれてたんです。それでもなかなか教会が、立っていかないというほど困難な働きだったんです。しかし、その困難は信仰を成長させます。私たちの群れでも素晴らしい先生方 いっぱいいらっしゃいますけども、一つのところに集まってないんですよね。あちらこちら飛び回ることはあってもですね、寝食を共にして一緒に語り合い、祈り合い、教え合うということはなかなかできなかったと思います。しかし丸1年半、アキラとプリスキラはこの素晴らしい教会の先生方と一緒に暮らしながら教えを受けて、素晴らしい知識とまた実践を学んでいったんです。そして神様に仕えることがどれほど素晴らしいかということを彼らはしみじみと理解していきました。このことがやがて彼らが自立しても働けるようになる基礎になったことと思います。実際困難な中で信仰にとどまっていること、困難な中で教会を築いていくこと、それをもう実地体験させていただいたのですから。そしてコリント教会がきちんと出来上がり、そしてパウロはこれからエルサレムの方に行こうとしていた旅に出ます。そして次の伝道地としてはまた小アジアに戻ってエペソです。エペソ伝道に行くときに二人は同行しました。18節をご覧ください。パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアに向けて船で出発した。プリスキラとアキラも同行したと。ここでも呼び名が順番変わりましたね。パウロは誓願を立てていたのでケンクレアで髪を剃った。彼らがエペソに着くとパウロは二人を残し、自分だけ街道に入って、ユダヤ人たちと論じ合った。そして、飛びますと、21節。神の御子ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船出したとありまして、この夫婦はエペソに残ってエペソ教会を支える働きに就いたのでした。こうして長い間パウロと共に働く中で恵みをいただきました。さて、パウロが、去った後、18章の24節をお読みいたします。さてアレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていたと。アポロの名前がここに出てきていますが、彼も有能な伝道者でした。しかし人たちとあまり交わりがなかったみたいで、バプテスマについての理解が、怪しかったんです。25節以降もお読みいたします。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。 それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前でユダヤ人たちを論破したからであるとあります。パウロ、シラス、テモテと共に学び伝道していた彼らは、アポロよりも優れた知恵をいただいていました。経験もありました。そして、アポロにまだ欠けていたことに二人は気がついたんです。しかしそれを公に指摘することをしないで、脇に呼んで、バプテスマというのはこういうことなんですよと、悔い改めだけじゃなくて、イエス・キリストの死と復活に基づいて新しい歩みを始めるための式なんですよ。おそらくそういうことを、丁寧に、アポロに耳打ちして、そしてまた、伝道働きに戻しました。そのことを、知っていたのはごく一部の人たちだったと思います。アポロはますます確信に満ちて正しく伝えることができました。彼もまた謙遜でしたよね。伝道者じゃない、しかし敬虔な夫妻の言うことに素直に聞いて、そしてこのことは知りませんでしたと言って自分の働きをさらに良くしていったんです。またアキラとプリスキラも公に指摘するんではなくて、密かに伝えて、アポロの面目を守りました。私も時々説教で勘違いをしたり言い間違いをしたりしますけども、後で兄弟姉妹山田良子先生が指摘してくださって、私が、あ、そうだったと言ってしまって自分で気がつくところもありますけど、人から言われて指摘されて、あ、そうだったということで訂正させていただきます。そういう心遣いをすることができて、今もう伝えられていて感謝です。本当に知恵のある方は良いものを築くために心を使います。私たちもそのような謙遜な知恵を守っていきたいのです。人をつまずかせるのは簡単ですけども、つまずかないように守ることは大変なんです。私たちも人間関係、また信仰の導きのために心を使うものでありたいと思います。こうして、エペソで、二人は用いられていきました。そしてしばらくすると今度は、ローマ人の手紙で、先ほどのパウロの言及している挨拶に触れます。その前に、家庭を解放して使えていたということは、 あのエペソでもそうでしたけれども、コリント人の手紙の16章の19節にもそのことが言及されています。新約聖書の353ページの一番最後のところですね。パウロはその頃エペソにいたんですけども、コリントの教会に挨拶を送ります。コリントの教会とは関係が深かったですね。二人の名前を挙げています。16章19節、アジアの主教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。家の教会、家庭を解放して築かれた教会がエペソにありました。そして、かつて、老したコリントの巨大姉妹のことをいつも気にかけて、みんなで、コリント教会のために祈ってくれているとパウロは紹介しています。そして、それから、しばらく経ってパウロは、ローマへの手紙を書きます。その時に冒頭にお読みした箇所で、パウロが感謝していることが告げられています。何があったかということは詳しく分かりません。ローマ人への手紙の16章に戻りますと、ただ、短く触れていますね。323ページのところですけども、4節をお読みいたします。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。パウロはよく暴動に巻き込まれました。また船でナンパしたことも一度ではなさそうです。彼は証ししています。また、水が足りなかったり食料が足りなかったりという旅の中で苦労したこともあったようです。神様は守ってくださいましたけども、このアキラとプリスキラはパウロを守ろうと自分の命を危険にさらしたって言うんです。起こりうることはおそらく、暴動や偽りの訴えなど騒動に巻き込まれたことが想像されます。その時に二人はパウロを弁護し、あるいはまたかくまって、もしかしたら自分も罪に問われて命を失うかもしれないという危険があったのに、その危険を犯したのでした。パウロが安全に守られるように逃がしたのかもしれません。そしてそれは本当に大変な危険な時だったことを知って、そしてこの話は諸教会に伝えられて、すべての教会がもしこのプリスキラとアキラがパウロを守ってくれなかったら私たちの教会はなかったかもしれない、そう覚えて感謝していたのでした。パウロは続けています。5節、また彼らの家の教会によろしく伝えてください。二人は古巣のローマに戻っても、 家を開放して、教会を築いていました。そしてそれからおそらく十数年後ですね、パウロが殉教間近という時に手紙を書いている中で二人が出てきます。第二テモテの最後のところ、テモテへの手紙の第2の4章の19節、新約聖書430ページです。パウロは、最後に恩信を伝えた後挨拶を、伝えていますけども、この手紙でもいろんな名前が出てきますね。そこには、伝道者の名前も出てきます。病気の方も出てきます。しかし挨拶を伝える時の冒頭に二人の名前が出てくるんです。19節、プリスカとアキラによろしくと。当時、パウロは、ローマに、にあって投獄されていた状況です。そして、テモテはエペソの、諸教会を束ねていた、状況で、このテモテを励ますために最後の手紙を書いたんですけども、そこの伝道者家族オネシポロより前に名前が出てきてるんです。ここでも、パウロが二人をどれほど愛しまた信頼していたかということが明かしされています。教会は、伝道者だけ牧師だけで立つものではありません。婦人たちに支えられています。特に、背後で、守り支える働き、心遣いを持って、諭す働き、愛のおもてなしを持って励ます働き、祈りによって支える働き、いろんな働きがあります。婦人は励ます賜物、本当に豊かだなと思います。慰めたり励ます働き、その賜物は表立って働く方よりも尊いことがたくさんあります。その時私たちは支える働きを通して道路者となり、また豊かに用いられます。私たちもそのような方たちを尊ぶものでありましょうし、そして私たちも支えたいのです。遠くで労してらっしゃる、困難の中で労してらっしゃる方たち随所にいらっしゃいますから、お願いいたしましょう。天の父様、今日このように主に用いられた夫妻、特に婦人について見てまいりました。素晴らしい人間関係、また心遣い、支える働き、時には血を持ってはっきりと明かす働き、主が婦人たちに与えられました賜物が豊かに用いられますように、またそのために イエス様の救いがどれほど大切かということを覚えます。イエス様を信じて、そしてこの方にあって仕えて、私たちが素晴らしい実を結ぶことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。